山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は山梨大学教育学部科学教育コース准教授、佃俊明先生にお越しいただきました。佃先生、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
爽やかに眼鏡でお越しいただいてありがとうございます。いい笑顔で素敵です。
ありがとうございます。
佃先生は山梨大学教育学部科学教育コースの先生でいらっしゃいますが、科学教育コースというのはどういうことを学ぶのかという紹介からまずいただけますか。
はい、科学教育コースというのは、実は数学教育、理科教育、技術教育の3つの系からなっています。
はい、
それぞれの系で、まあ、数学とか理科を中心とした、まあ、講義や実験実習を通して、自然科学を理解するための総合的な視野と、まあ、深い専門知識を持った理数系の教員になってもらおうということで、それをまあ念頭において皆さん学習していっているということになります。
なるほど、理数系の教師先生になるためのコースということなんですね。はい、
そういうことになります。はい、
で佃先生ご自身はどういったことをご研究なさってるんですか。
はい、私自身の専門は科学、化学の方になりますので、はい、学部では、まあ、理科教員を目指す学生に、その科学に関する講義や、学生実験を担当しています。
はい、
で一方研究室ではもう少しちょっと難しいことをやっておりまして、うん、金属に対して、まあ、廃紙と呼ばれる化合物が、まあ、くっついた金属錯体というものがありますので、
はい、
まあ、これを利用して発光材料に使えるかもしれない光る金属錯体とか、そのまあ光る色を、まあ、圧力をかけたりとか、なんか物理的な力を加えたりすることで、その色がパッと変わるっていう、そのまあ発光性メカノクロミズム金属錯体っていうちょっと難しい言葉になるんですけれども、
はい、
こういうまあ発光を中心としたいろんな興味深い物質を作り出したいなと思いながら、まあ卒業研究の学生と一緒にチャレンジしていってるというところです。
ちょっとすいません、途中から私も全くついていけなくなってしまったんですが、はい、まあ、研究をしていらっしゃって、で、学生さんたちも、まあ、実験は日々されているんですか。
はい、まあ、科学自体ではちゃんと実際の実験をやりますけれども、
はい、
実は教育学部では理科教育系の学生だけではなくて、もう全員初等理科実験という、まあ、必修の実験を設定しています。
へ
ー。でこれは全国見回しても、まあ、教育学部の学生全員、理科でない学生にも、うん、理科の実験を経験させるという大学はおそらくほとんどないのではないかと思います。
そっか。
まあ、2012年より、まあ、これ開始されてるんですけれども、はい、うん、他の大学の先生からちょっとこの話をすると、やっぱりなかなか面白い取り組みだなというふうに、まあ、感想をいろいろいただいております。
うん、まあ、要は理科の先生になる予定ではない分野の学生さんたちでも理科の実験をするっていうことがもう必修になってるんですか。
そうです。
へえ、はい、面白い。確かに今ね、理科離れとかちょっと難しくて、理科科学そういったものからちょっと離れてしまう子どもたちが多かったりとかして、ちょっと研究者が育たないなんていうニュースもあると思うんですけど、小学生の授業での実験っていうのは現場では減ってきてるものなんですか。
そうですね、まあ、小中高と、まあ、学校史が進行するとともに、やはり学校での授業の実験というのは少しやっぱり減ってどうしても受験というものがかかってくるので、減少していってる。それとともに、まあ、やっぱり学校史が進行するとともに理科嫌いの子どもがやっぱり増えるということが、まあ、顕著な傾向としてやっぱり見られているかなと思います。
そう、 そうなんですね。
で、まあ、日本というのはね、もともとあまりその資源が豊富な国ではありませんので、
はい、
まあ、これまで付加価値をつけたさまざまな製品を作り出して、まあ、世界中に輸出するといういう感じで、発展してきたわけですよね。でその中で、まあ高い科学的な知識や技術を持つ人材が育成されてくると、
うん、
で、まあ、近年ノーベル賞受賞者日本人すごく増えていますけれども、
はい、
まあ、これやっぱり相次いでいるのは、まあ、その賜物と言えるんじゃないかなというふうに私自身は思うわけです。
うん、
ただ、まあ、このまま理科離れが進んでしまうと、まあ、そうはいかなくなって、うん、まあ、こういう科学の世界を担う人材が枯渇するということになりかねません。
はい、
まあ、そういう人材を生み出すためには、まあ、子どもの頃からやっぱり科学のいろんなことを知りたいっていう、まあ、欲求を持つような子どもを、まあ、多く育っていく必要があるんじゃないかなというふうに思います。
うん、 具体的にはどうしていったらいいんですかね。
そのためにはやっぱり学校現場で理科の授業をどうするかっていうことがやっぱり大事になってきます。
はい、
特に理科の入門期における小学校においては、理科の授業が好きだっていう、教員が、実験や授業を通して、指導することに熱意ある、指導をすることによって、理科の魅力や実験の醍醐味、それを実感した多くの子どもたちが理科を好きになっていくと、そういう循環の流れが大切かと思います。ただ日々の理科授業に携わる小学校の教員というのはやはりほとんど文系出身の先生が多いイメージがあります。
そうなんですか。は
い、ですから、ひょっとしたら教員自体が、理科授業が嫌いとか、理科は面白いと思うんだけれども実験の指導がちょっと難しいな、苦手だなと思うような教員も相当する存在するんじゃないかなというふうに思います。
そっか。先生方、小学生の先生って、要は全部教科を教えるわけですもんね。そうなると、偏りがあって文系の先生の方が多いんです、数的には。
そういうことですね。はい、
そうか。先生自身が理科苦手って思ってしまうと、やはり子どももそれ好きになりづらいですよね。
そういうことになりますね。
やっぱりそのためにはそういった実験を小学生のうちからやっていくっていうことは大事なんですか。
そうですね。はい、
一緒に体験していく、
体験していくという、
はい、
そういうのがやっぱり必要かなとは思います。
なるほど。そっか。それどういう、体験について、体験をすることによって得られるものっていうのはどういうものがあるんですか。
そうですね。理科離れ、克服にするためには、やはり、子どもたちがいろいろな、自然とか科学的な現象について、普通になんか流してしまうんではなくて、すごいなとか、どうしてこういうことが起こるんだろうなというような、そういうふうに、思えるような、感覚っていうのを、呼び覚ますような教員側がそういう授業をする、そういうことが必要になってくるんじゃないかなというふうには思います。
ノーベル化学賞、ノーベル賞を受賞されている先生方などの、その子どもの頃どうだったかなんていうお話聞いてたりすると、やっぱり子どもの頃のその実験の現場だったりとか授業とか、そういうちっちゃいあれこれなんだろうみたいな、でここをもっと知りたいみたいな、そういう思いからそれがどんどん大きくなっていって研究につながっていって、こういう大きな成果につながるなっていうことがありますよね。
そうですね。大体ノーベル賞受賞者 の, 先生方が子どもの時の話されると必ず、そういう話が出てきますし、
なりますよね。
やっぱりそういう小学校の時代の教育がやっぱり大事なんだっていう話は皆さん口を揃えておっしゃいますよね。
そっか。じゃあもうそこからですね、本当に教育の現場、小学生の現場から変えていかなきゃいけないっていうことですね。
そうですね。はい、
学生さんたちですけども、大学のね、
はい、
どういった、実験を行っていらっしゃるんですか。
はい、教育学部全員のに行う、初等理科実験のちょっと内容について説明させていただきますと、
はい、
大体細かく言うと、水曜日の 1、2限、もう午前中ですね、
はい、
を全て使って、ご飯に分かれて、高等学校の理科では、おなじみの4分野である、物理、化学、生物、地学と、これ4分野なんですけども、これに理科教育学というのを、加えて5つの分野ですね。この分野の実験をローテーションさせて3回ずつ行っていきます。で、内容は小学校で行う実験、中学校で行う実験も一部取り入れてますけれども、そういう実験をもとにして、教師になった時に、それを教える側になるわけですから。
そうですね。
ですから、実験をただ、小学校中学校の実験をやって終わりではなくて、実際にはその前の準備をどのようにすればいいのかとか、どういうふうにその教えていけばいいのかっていう視点を持って実験を行っていきます。
はい、
例えば、私は科学の担当ですから、例えば小学校の実験、小学校では、石灰石に薄い塩酸を加えて二酸化炭素を発生させる、石灰水を入れて白く濁らせるってことを、小学校でやるわけなんですけれども、教員の立場だったら実際にはそのじゃあ、塩酸とか、石灰水って誰が用意したのっていう話になるわけで、そうするとやっぱりそれは教員になるわけです、
ね、そうですよね。
ですから、この初等理科実験では皆さんが教員になった時のことを考えて、少し危険性の高い濃塩酸を薄めて小学校の生徒さんたちが、児童さんたちが作ると、使う塩酸を作るところから実験を進めていきます。
そっか。
でその他にもまあ、私は科学のですけど他の、分野でも、はい、まあ、身の回りにある、まあ、物理現象、まあ、蒸発とか電気の話とかあとは、自然ですね植物を観察したりあとは、まあ、岩石を観察したり、
うん、
小学校の現場では、まあ、どのように学んでいるのかっていうのを、まあ、解析したりあと、学校教育の現場で、理科を教えていく上でまあ、どういう知識を得ればいいのか、うん、ということを、まあ、実験という、まあ、実践を通して学んでいくということになります。
なるほど。教える側の立場になってみて初めて分かることっていろいろあるでしょうしね。
だと思います、はい、
うん。では先生最後になるんですが、はい、山梨大学教育学部考えてらっしゃる生徒さんにメッセージをお願いします。
はい、ひょっとすると理科系以外の生徒さん今日の話を聞いて、大学に来てまで実験しなきゃいけないんだろうかっていうふうに、まあ、ちょっと尻込みしてしまうかもしれません、
うん、
でも、まあ、入学したらこれらの実験を通してむしろ、まあ、生徒さんに理科教育の大切さ楽しさを、まあ、小学校の時に思い出して、まあ、ぜひもう一度、ね、思い出していただきたいと思います、うん、でそして、まあ、その生徒さんが教員になった時に未来の子どもたちが理科嫌いにならないよう理科の素晴らしさ楽しさを教えられる教員になってほしいと思います。我々大学の教員も、まあ、その力になれるよう頑張っていきたいですね。
はい、どうもありがとうございました。筑田先生でした。さて今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード。来週もお楽しみに。